愛する皆さん、インターネットを通して礼拝に加わってくださっているそれぞれの場所にある愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上にクリスマスの祝福が豊かにありますように。クリスマスおめでとうございます。今日の日を私たちは心待ちにしてきました。御子のご降誕を祝うクリスマス、この礼拝へと招かれてきました。この良き日を私たち共に迎えることができたことを何よりも感謝したいと思います。私たち皆がこの日を迎えることができるようにと、クリスマスの天使たちが忙しく働いてきてくれたことを私たちは太公節の間覚えてきました。聖霊者ヨハネの父となったザカリアの前に現れた天使、御子イエス様の母となったマリアの前に現れて来られた天使、その天使は今日は福音書の中で羊飼いたちの前に現れた。しかも今日はもはや天使一人、ガブエル一人ではありません。そこには天の大軍、天使たちが伴って現れてきています。そう、クリスマスの天使たちにはこの御子のご降誕という良き知らせを伝えなければならない人々が、この天使の数ほど数限りなくあるのです。大軍となって世界中に散っていかなければ伝えきれないほど多くの人々に、クリスマスの天使たちはこの良き知らせを伝えてきました。そして今も伝え続けています。この天使たちが伝えることはただ一つです。あなたは血の御子を満ちているだろう。生まれたばかりの血の御子、母に守られ父に守られていなければ一日たりとも命をつなぐことのできない小さな血の御子、あなたはその子を見る。天使たちはそう告げてきました。そう告げられてきました。そして私たちは今ここにたどり着いたのです。今日は12月25日、まさに降誕日として定められている日。この降誕の祝いは昨晩12月24日の夜から始まりました。昨夜は聖夜礼拝という呼び名で私たちクリスマスの最初の礼拝をいたしました。そこに集められた皆さんと共にここで味わったのは何よりも降誕物語です。御子の降誕の物語を今年も改めて聞き直しました。クリスマスの度に語られる、告げられる降誕の物語を昨晩も再び聞き直したのです。教会の子どもたちとは先週の日曜日の午後、一足早く子どもクリスマスという形で祝いをいたしました。そしてその中では降誕劇礼拝、いわゆるページェントの礼拝で、やはり降誕の物語を聞き直しました。降誕劇の礼拝ではその降誕の物語を見える形で聞き直したのです。降誕の物語を聞き直す礼拝、その真ん中に置かれていたのは紛れもなく血の御子です。生まれたばかりの赤ん坊です。血の御子としてお生まれになられた御子です。昨晩の聖夜礼拝ではその血の御子はどこに示されていたか、アドベントの初めから灯されてきたアドベントキャンドル、そのろうそくに5本目として加えられた白いろうそく、降誕のろうそくによって血の御子は示されていました。子どもたちと共に 祝った降誕日ペーチェントの礼拝ではもっとはっきりと示されていました。解剖家に寝かされた赤ちゃん人形です。礼拝に人形を用いるなどおかしいと思う方があるでしょうか。けれども教会はそのようにして降誕の物語の中心に血の御子があることを覚えてきました。今日のこの降誕祭、クリスマスの礼拝で礼拝に預かる私たち、やはり昨晩に続いて降誕のろうそくを灯しました。血の御子としてお生まれになられた御子はここにいらっしゃる。人形の赤ちゃんがここに言わなくても、皆さんはそのことをろうそくを通して覚えてくださるでしょう。しかしそれでもです。そしてここに今、集っていらっしゃるのが子供ではなく大人の皆さんばかりであるとしても、私たちはここに子供たちと共に祝ったページェントの礼拝のように、赤ちゃんの人形を置いても良いのです。会話を受けに寝かせられた赤ちゃん人形をこの礼拝堂の真ん中に置いても良いのです。そのようなことをする習慣の続けられている教会があります。クリスマスを迎える礼拝堂の真ん中にクリッペなどと呼ばれる降誕物語の人形のセットを飾るのです。かなり多くの教会がそのようにしています。中にはほとんど実物大と言っても良いような大きなクリップで降誕物語の人形のセットを置く教会もあります。クリスマスを迎える前の太閤節の時からそれは少しずつ飾り始められます。そしてクリスマスを迎えた夕べ、クリスマスイブになって初めて、その真ん中に置かれていた会話受けの中に赤ちゃん人形を寝かせるのです。これは子供のためではありません。大人たちのためにもそうされてきたことです。古い時代の教会の一つの習慣、今にも続くヨーロッパの教会には修道会、修道院というものがあります。いろいろな誓いを持って共同生活を送る修道士、修道女がそこで生活を共にしています。ある修道会では、これはもう中世の時代のことのようですが、修道女、シスターとなろうとする女性はその際に自分の財産は皆放棄して修道院に入るのでありますけれども、しかし一つのものを用意して修道院に入るように指導されたそうです。何を用意して準備して修道院に入るのか。一つの蝋人形です。このぐらいの蝋人形。それは血の御子キリストと呼ばれる人形です。キリストの子守とも言われたりするこの習慣、シスターたちはクリスマスを迎えると、その自分が修道院に入った時に準備して持ってきた血の御子キリストの人形を片時も離さずに、まるで本当の赤ん坊であるかのように抱いて過ごすのです。頬ずりをしたり世話をしたりして、修道女たちですから生涯結婚することがない人たちです。子供を産むことがない彼女たちはそのようにして自分の生活の中に血の御子がいるとはどういうことなのかを学ぼうとしたのでしょう。クリスマスの天使たちは私たちに告げています。繰り返し、あなた方は血の御子を見るようになると。今まで見ていなかったものも血の御子を見るようになる。子供を産み育てたことがないものも皆 血のみ子を見るようになる。クリスマスの天使たちはそう告げています。もしもクリスマスを祝う教会でどこにも血のみ子が見当たらないというのならば、私たちは大急ぎでその血のみ子を探し当てなければいけないでしょう。血のみ子抜きのクリスマスなどありえないからです。皆さんはもしかすると大人のクリスマスを好むかもしれません。大人だての品のいいクリスマスをクリスマスだと言いたいかもしれません。しかしそれはクリスマスではありません。クリスマスには血のみ子が必要です。人の世話が必要な、大人の世話がなくては一月も生きられないような、誰かの手を煩わすような存在がクリスマスには必要です。その子の存在が真ん中にあるときにこそ、私たちはクリスマスを祝っていることになる。クリスマスを祝う皆さん、私たちはクリスマスの血のみ子をこの胸にしっかりと抱いているでしょうか。どこかに追いやってしまってはいないでしょうか。放り出してしまってはいないでしょうか。この血のみ子を私たちがしっかり見守り続けるために一つのものが必要です。会話を。マリアとヨセフが初めての子を産んだ時、布にくるんだ赤子は貝羽桶に寝かせられました。その貝羽桶が、血の身子を寝かせるための貝羽桶が私たちにも必要です。なぜか、私たちが見るべき血の身子には居場所がないからです。血の身子には居場所がないのです。クリスマスの血の身子には居場所がなかったのです。宿屋には泊まる場所がなかった。居場所のない血の身子をマリアとヨセフは仕方なく貝羽桶に寝かせました。どこにも居場所がないので貝羽桶に寝かせました。だから貝羽桶はどこにもない居場所なのです。逆説的にどこにもない居場所、それが貝羽桶。どこにもない居場所が必要なのです。それは世の中にはない、どこにもない唯一無二の場所、貝羽桶。一体誰がそこに血のみ子をあえて寝かせようと思ったでしょうか。マリアやヨセフはこれがこの子にとって一番良いベッドだと思ったでしょうか。違うでしょう。できれば新品のベビーベッドに寝かせたい、暖かい部屋で休ませたい思ったでしょう。マリアやヨセフが貝羽桶に寝かせようと思ったのではないでしょう。誰がこの子を貝羽桶に寝かせたのでしょうか。もしかするとそれはこの血のみ子自身かもしれません。血のみ子自身がそこに寝かせられることを選んだのかもしれません。そこに寝かせられた血のみ子を見つめる者たちの間で、世の常識ではない、どこにもない唯一無二のことが始まるようにと。確かにそれは始められたのです。貝羽桶に寝かせてある血のみ子を真ん中に置くという営みが、その営みを祝いとして行うということが、それはどこにもありませんでした。唯一無二のことでした。それが始められました。2000年前に始められて、それは2000年間教会で受け継がれてきました。 会話を機に寝かせてある血のみを真ん中に置いて祝うということ。巫女である血のみごが教会に会話置きを据えてくださったのです。どこにもない会話置きを据えてくださったのです。会話置きを必要とするすべての血のみごを迎えるためです。どこにも居場所のない血のみごを迎えるためです。そこに寝かせ、私たちすべてのものの目を注ぐためです。ですから私たちは血のみごのいるクリスマスに会話置きを据えるのです。私たちの交わりの真ん中に会話置きを据えるのです。それは私たちがひとときも目を離すことのできない、そうでなければ命が失われてしまう血のみごを迎えるために必要なことだからです。血のみごを迎えるための大切な備えです。マリアとヨセフがそうしたように、私たちはそれを、自分たちの会話置きを自分たちで見つけ出して、そこに私たちの引き受ける血のみごを迎えられるように整えるのです。そうしなければ、私たちに託された血のみごは命を失ってしまうかもしれないからです。私たちの間に生まれ出てくる血のみご、その命はもう芽生えている。その命が失われることがないように、私たちは、あの巫女が据えてくださった会話置を教会の真ん中に据えるのです。その会話置はかつて私たちが寝かせられていた会話置です。私たちもかつて皆血の巫女でした。一人の人としても、そして信仰者としても血のみごの時がありました。その時に会話置に寝かせられました。今私たちは新たな血のみごを迎えるように天使に告げられています。天使の告げる血のみごを見るということに導かれてここに集ってきました。クリスマスの祝い、天使に導かれてきた私たちはここで血のみごを見るのです。いい会話を手に寝かせ、私たちの据えた会話を手に、皆の手によってその血のみごを迎え入れるのです。祈りましょう。天の父、巫女のご降誕を祝う良き喜びの時へ、私ども皆をお招きくださいました。私どもの喜びを今一度確かなものとしてくださいますように、まことに私ども自身が血のみごを迎えて、私ども自身が新たにされて、血のみごとともに新しい命を生き始めることができますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。